人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは。理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは。インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、10月14日配信開始なんですが、10月14日って鉄道の日らしいですよ。
はい、なんかポスターでよく見るので、
やっぱり鉄道好きですもんね、池田さん。
そうですね、大好きなので、うん、なんか鉄道の日イベントみたいなこととか、なんか、うん、今日もやってんだなみたいな感じでは見てますね、
うん、1872年の10月14日、日本初の鉄道が新橋横浜間で開業したからということらしいですよ。
記念日で旗日にしてくれればいいと思います
そうですね。あ、でも鉄道もずっと小さい頃から好きなんですか？
小さい頃から大好きですね、うん、もう将来は電車の運転手さんになりたいと思ってたんですけど、目が悪いから、あ、もうその段階でダメなんだと思って諦めたっていうのありますけどね。
私の友達の、男の子も今小学校の1年生なんですけど、はい、電車の絵ばっかり描いてて、将来は電車の運転士って、なんか男の子は好きですよね。
大好きですね。
魅力は何ですか？
魅力、私は、電車の形から入ったかな。昔のブルートレインとか、丸みを帯びてるのがあったので、そういった模型も好きだったので、なのでそういった模型で、ああ、こういう、この形はいいな、みたいな感じで鑑賞してることが多かったですね。
そうなんですね。まあ、今、そのね、鉄道に乗って、いろんなところにお仕事にも行かれてますからね。
あれさまでいろんなところに行って写真撮って、みたいな感じのことが多いですね。
まあ、そんな鉄道の日ですけども、今日のテーマは、
はい。前回に引き続きまして、給与っていうテーマで今月はお届けしたいなと思ってるんですけれども、
はい。
今回は、賞与というキーワード。
羨ましい言葉です。
そうですね。私も前の会社にいた時は賞与ってありましたけど、
うん、
まあ、賞与っていうのは、もともと、まあ、一時金といいますか、会社の決算とか、あとそれから、私が巻いた新金とかだったら夏と冬に出たみたいな感じなんですけれども、まあなかなかやっぱり賞与ってことはね、決算とかで賞与出すなんて会社もあったりしますけれども、まあ業績が良ければ出るし、業績が悪ければ出ないしっていうのもあるので、そこはまあ会社によって、いや、うち賞与なんて出す余裕ないよなって会社、まあうちもそうですけれども、そういう会社もあったりしますけれども、まあ、従業員と話してるときに、池田さん、賞与って出ない会社もあるんですかって言われて、そっか、今まで大きい企業に勤めてるとそうだよな、とかっていうこともあったりするので、まあ、私も、まあ、最初の会社はまあ出てましたけれども、でも、出ないってこともある意味普通だよな、と思って、そういった考えで、構えてましたけれども、でもやっぱり、賞与出ると、嬉しいですよね。そのもらう側の従業員としては。
そうですよね。賞与、その月は、給料の他に入ってくる収入ってことですもんね。
そうですよね。お、給料1ヶ月分プラスアルファ入ってくるっていうふうになるでしょうから、今でも忘れないですけど、最初の、その新規にいた時の冬のボーナスかな？確か1.5ヶ月か2ヶ月分ぐらい出て、うわ、こんなに出るんだと思って。
いいですね。
でも、だんだんと減っちゃいましたけどね。でも、まあ、ちゃんと出るっていうところは素晴らしいなと思ったんですけれども、まあ、賞与を出すっていうメリットですよね。ある程度軌道に乗った会社とかだと、やっぱりそういったところを考えると思うんですけれども、業績に応じて柔軟に支給できるっていうメリットとかありますよね。まあ、会社の経営者側のメリットですよね。で、あとは、まあ、従業員のモチベーションアップ。
間違いなく上がりますね。
上がりますよね。賞与だっていうふうになれば、やっぱり嬉しいですし、今日行ったお客さんでも、まあちょうど決算のタイミングの会社さんなので、今回賞与出しますって言ったら、うん、去年と同じで出すつもりって言って、じゃあこの金額ですねって言って、うん、そうそうって言って、で、やっぱり見ると、 評価される方とそうでない方の差ありますけど、社員さんはしっかり出して、アルバイトにもちょっとは出してみたいな感じ、やっぱりそれは嬉しいよなっていうふうになると思うので、そういったところって、やっぱり従業員としても1年間頑張ってよかったなっていうところはあるのかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。
で、あとは給与総額を一時的に調整できるなんていうこともあるんですけれども、資金繰りを安定させるということで、固定費ではないから、そのプラスアルファで、ちょっと出しておこうかなっていう利益をある意味、ちょっと調整じゃないですけれども、そういったところっていう効果はあるのかなとは思うんですけれども、ただ、注意点、賞与を出す場合の注意点っていうのがいくつかあるんですね。まず一つ目が、社会保険料。賞与に対しても関わりますということです。
そうなんですね。
そうなんです。払い届けっていうのを年金事務所に出すっていうところなんですけれども、月額で、皆さん給与明細を見ると、月額でその給与の総額から社会保険料、健康保険と介護保険と厚生年金と雇用保険引かれてますけれども、それが賞与の場合だと、それはまた別でかかってくるよっていうところは注意点ですね。で、それで賞与だから、例えば20万の給与だったら、多分社会保険、4、5万くらいかかるかなっていうところはまた別で引かなきゃいけないという注意点があるっていうことがまず一つ目。で、あとそれから12月支給だと、所得税が高くなる可能性があるよっていうことですね。年末調整、この、来週以降に年末調整の話しようと思うんですけれども、結局収入がそれだけ増えていることになるから、増えていればそれだけ税率が上がる。つまり、日本のその所得税の税率って、収入といいますか、所得、要は、プラスの部分が多ければ多いほど、税率も高くなるっていう構造になってますから、そういったところも注意が必要だし、あとは、これ聞いてらっしゃる方、会社の役員さんとか会社の社長も多いと思うんですけれども、会社の社長とか役員の場合は、事前に届けていない場合は、賞与は経費の対象にはなりませんよってことです。
それはどういうことですか？
つまり、賞与って、あ、まあ、大前提で言うと、会社の経営者、法人ですね。法人だと、役員報酬って必ず、定額で出さなきゃいけないという決まりがあります。例えば、今回は30万です。だったら、1年間30万で出さなきゃいけないという決まりがあるんですね。で、それで、急に60万、70万とかってなっちゃうと、その部分は経費としては認めませんっていうことになります。なので、例えば今回、今取り上げてるみたく、じゃあ、せっかく従業員にも給与出したから、会社の方でも、社長である私にも、じゃあ、賞与出そうって言ったとしても、仮に賞与出したとしても、その役員に対しての賞与は、原則経費にはなりませんってことです。だから、お金払ったはいいけれども、経費にならないから、その分は、利益から差し引くことはできませんっていう話ですね。じゃあ、どうすればいいかってなれば、税務署に事前に届け出をしないといけません。
届け出を出せば大丈夫なんですか？
そうですね。事前確定届出給与っていうので、そのワードそのまま検索していただければ、出てくると思うんですけども、事前に今回給与これだけ出しますよ、賞与これだけ出しますよっていうふうに、出していれば経費として認められますけれども、ちゃんとあれですね、来期、例えば12月決算の会社だったら、来年令和8年の1月からは、例えば給与30万で、賞与は100万円にしますということを事前に出さないといけないっていうところが注意点になりますので、従業員も出してるから、俺も出そうっていうわけにはいきませんから、思いつきでそういうことをやっちゃいけませんので、ちゃんと事前に計画を立てて、じゃあ、賞与を出すためにどうするか、もしくは賞与を出せるのか出せないのかみたいなところはありますよねってところですね。
それって、例えば、いつまでに出しておけばいいとかあるんですか？今年の12月ってなった場合は、もう間に合わないとかあるんですか？
期末までに出さないといけないんですけども、キーワードで事前確定届出給与っていうふうに入れていただくと、期限とかも書いてあるので、それでやっていただきますと、
事前確定届け で、給与。
はい。
うん。
そうですね。で、まずは、そうですね。給与が確定するタイミングっていうふうに書いてありますから、株主総会必ず役員報酬や、役員報酬決める際には、事前にその、株主総会というのをやるわけなんですけれども、そこは、まあ、会社閉めてから、まあ、3ヶ月以内に変えてくださいね、みたいなことは、規定としてはあるんですが、その時に、必ず、役員報酬ですね。まあ、それ、いくらにするっていうことは、もう事前に決めないといけないので、それなので、ここのところについては、必ず、まあ、実際の実務上のところは、税理士の先生に相談していただきたいなっていうところであるんですけれども、まあ、期限とかもそのおっしゃるように定められておりますので、まあちょっと今回役員としても賞与出したいんだけれども、いつまでに出したらいいっていう、決算の時になっちゃうと遅いですから、その届出書の確定ですから、まあ株主総会をやった日から1ヶ月以内っていう感じになりますので、まあ4ヶ月以内ですね、会計期間の開始日ですから、例えば1月開始のとこだったら1、2、3、4月の末までにっていう感じにはなるんですけれども、そこについては事前にやはり税理士の先生に相談して、こういう届出だ、出した方がいいとどうなのっていうところを聞いてから、期限も含めて再度確認して、まあ4ヶ月とは書いてあるといえど、もう決まったら早めに出した方がいいと思うので、なので、そこは、賞与出すだけの余力があるかどうかっていうことは当然ながら、大前提、確かめなきゃいけないわけですから、余力もないのに、まあ、ね、出したところでっていうのは困っちゃいますから、必ずまあ、賞与出すだけの体力、すなわち、あれですね、現金の余裕さもそうだし、利益もそのぐらい残っているかっていうところを、まずは見極めてから、次にまあ相談するってフェーズになるかなとは思います。
そうですね。うん。ものすごく重いのか、儲かったね。じゃあ、みんなにボーナス振る舞うけど、いいな、自分もってね、その場で思っても、それは、
そうです。
そういうわけにはいかないってことです
思
ね。
いつきはダメですから、ちゃんと計画を立てて、今期はこのくらいの利益残るはずというか、残すんだと決めて、その上で、今度の税理士の先生、これ出そうと思うんだけど、どうしたらいい？っていうふうに相談してください。じゃ
ね、
なければ、業績ほとんどダメだね。なんでそれ出すのって怒られる場合もありますので、そこは、必ず、事前に先生の話をしてから、出すっていうことは、まあ、そうしていただけるといいかなと思ってます。
ね、でも本当にモチベーション上がるいい循環が生まれるものではありますので、
そう
醤油
です
が
ね。
きちんと出せるように会社とか仕事を頑張っていきましょうっていうね、ところですね。
本当それですね。
うん。
醤油を出せるだけの体力をつけるって方が先の方も、まあ、うちもそうですけどね、多いと思うので、でもまあ、やっぱり従業員に賞与を出すってだけでも、やっぱりモチベーションっていうのは変わってくると思いますので、そこは、こういうふうに賞与を出せるところまで来たんだっていうふうに思って、従業員に日頃からの感謝を言いながら、まあ、出していただければな、なんていうふうに思っております。
そうですね。羨ましい言葉だと思いながら今日は聞いておりました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。